に、つなげたい、平和への願い。3月1日は、枚方市平和の日。市は3月1日を、枚方市平和の日と定め、毎年3月に平和の明かりや、平和フォーラムなどの平和の日記念事業を開催しています。戦争による悲劇を風化させないため、平和について改めて考えてみませんか。問い合わせ、人権政策課、電話 841-1259、ファクス 841-1700。令和6年度、平和の明かりの様子の写真があります。忘れない3月1日、金屋火薬庫の大爆発。戦前の枚方は、砲弾などを格納する金屋火薬庫や、それらを製造する枚方製造所、小売製造所などがある軍需の町でした。昭和14年3月1日、午後2時45分、金屋火薬庫で解体していた砲弾が発火し、爆発。次々と火薬に引火し、29回の爆発を繰り返しました。火災は約3日間続き、死傷者約700人、被災世帯は4400世帯を超え、市最大の戦争被害となりました。また、昭和29年には、同じ3月1日に、第五福竜丸がビキニ環礁で、米軍の水爆実験により被爆。これらのことから、市は平成元年に3月1日を市民一人一人が平和を願う日として、枚方市平和の日に制定し、毎年この時期に平和記念事業を開催しています。爆発で崩れた金屋火薬庫倉庫の写真があります。橋寺七郎撮影、市文化財課、市史資料室提供。平和の日記念事業、いずれも無料、二次元コードがあります。平和の明かり、3月1日、日曜、雨天時は2日、月曜に順延、ニッペパーク、丘東中央、パネル展示、アートブース、VR 体験、ペットボトルキャップの回収は午後3時から5時、キャンドル点灯、午後5時30分から7時30分、平和の願いを込め、市内の小中学生が作成したキャンドルカップなど約3000個に市民の皆さんと火を灯します。大学生などが作成した立体造形物や参加者で作るペットボトルキャップアート、弾き語り演奏や絵本の朗読のほか、広島市から借用した VR ゴーグルで原爆被害などを疑似体験できるコーナーも、関西外国語大学4回生、藤島良賀さん、市平和の明かり実行委員会委員長、藤島さんの写真があります。平和とは何か、人それぞれ感じることは違うのではないでしょうか。だからこそ、一人一人が考え、伝え合うことが大切だと思っています。平和の明かりが考えるきっかけになるよう準備を進めていますので、ぜひお越しください。令和6年度実施時の日常の街並みをテーマにした立体造形物の写真があります。金屋火薬庫大爆発パネル展。2月14日土曜から28日土曜、午前9時から午後9時、ステーションヒル枚方5階、障害学習交流センター展示スペース、昭和14年の爆発当時の状況など、貴重な記録写真のパネルを展示します。パネル写真が2枚あります。金屋火薬庫内部の様子、竹沢宗次郎提供、 市文化財課市史資料室提供。爆発後の火薬庫一帯、橋寺七郎撮影、市文化財課市史資料室提供。写真終わり。枚方平和フォーラム、宮沢和文さん講演会、島唄に込めた思い、2月17日火曜午後6時から8時、総合文化芸術センター本館、関西医大小ホール、ザ・ブームのボーカルとしてデビューし、現在も精力的に音楽活動を展開している宮沢和文さんが、代表曲、島唄の演奏とともに、沖縄戦の悲惨さと平和への願いについて語ります。小中学生の平和学習発表。佐田小学校児童による合唱や、藤坂小学校児童による平和学習の動画上映とともに、小ホールホワイエでは、佐田小学校児童の平和学習ポスターや、東郡中学校生徒の平和新聞を展示します。申し込み受付は終了しています。小ホールホワイエの平和学習ポスターと平和新聞は見学できます。平和について知る。平和啓発冊子、枚方市平和戦争遺跡ガイド。枚方の戦争に関する歴史などを掲載した冊子や、市内の戦争遺跡などをまとめたガイドを、市役所別館5階人権政策課で無料配布しています。啓発冊子はこちら、二次元コードがあります。平和資料室、中央図書館1階、車塚1、金屋火薬庫爆発当時の様子がわかる写真パネルや、軍服、砲弾、軍隊手帳などの戦争資料を常設展示。毎年夏には特別展も開催しています。開館時間、午前9時30分から午後7時、土曜、日曜、祝日は午後5時まで、金曜休館、無料。